はい、では後半スタートしていきたいと思います。次の資料、資料 C3 の3、最新健康、モーツァルト音楽療法ボックスって書いてあるところを見てください。モーツァルトを聴けば免疫力が高まるっていうね。そういうことで、こんなふうな、どの病気にこれがいいみたいなね、ことまで書いた6種類の、音楽が用意されているんですね。私は残念ながら聞いてませんけれど、なぜかモーツァルトの音楽というのはすごく免疫を上げたりとかね、体にいいっていうふうに言われているものです。F 分の1の揺らぎっていう波動が生体リズムと共鳴するからだっていうふうなことをね、言ってる方がいます。F 分の1の揺らぎっていう言葉ね、聞いたことあるでしょうか。川のせせらぎの音とかね、森の中に入った時のそのチチチチチって小鳥のさえずりとか、まあ、いろんな音の中にその F 分の1の揺らぎっていうふうなものがあると。で、それがどうも体の中のねリズムと反応していい効果をもたらすんだっていうふうなことを言っているということですね。音楽療法もここから来ているってことですかね。あと、その次の北海道のエコリン村のトマトの森っていう写真が貼ってありますが、これは実は私自分で行ってきました。もう何年前になるかな。北海道に住む友人に連れてもらって、もうびっくりしました。この写真、これね、たった一本の、あ、じゃあ一粒の種から育った、トマトの苗がここまで大きくなるんですよ。85.46平方メートルということで、この時世界一位になったんですね。世界一大きなトマトの木として世界記録に認定されましたってことですね。これがもう本当見た時驚きでした。でね、毎年毎年、ここは、このエコリン村は、春になったらこの小さな種、一粒の種をシャーレに置いて、そこから発芽したものをじっくり育てて、で、こんな風に大きくしていって、1年間かかって育てて、11月の終わりにこれを撤去するところまで、1年がかりで育てるんですね。で、1株から、1億3000個以上のトマトがなるっていうんです。これ別に特別なトマトじゃないんですね。ごく普通のその辺で市販されているスーパーなどで売ってるトマトなんです。でもね、ストレスをできるだけ排除し、トマト本来の能力を最大限に引き出させるっていう、工夫を至るところでしているんですね。で、苗は水槽の中に根を伸ばして、養分、水分、空気を吸収し、大きく早く生育しますと。普通、通常のトマトって2、30個ぐらいしかね、一つの苗からできないのに、これだけできる。で、このトマトがなんとモーツァルトを聞かせて育ててるんですね。でね、私が行った時も、まあ、皆さんがたくさん見に来るんですけれど、そこにね、立て看板みたいなのがいっぱいあって、いきなり触らないでねとか、トマトが喋ってるようにね。で、可愛いからっていきなり触らないでねとかね、励ましてねとか、褒めてねとかっていう言葉がいっぱい書いてあるんですよ。ほんで、偉いね、すごいねって褒めてくださいっていうことなんですね。なんか褒め言葉、そしてモーツァルトの音楽、そういうことをね、聞かせながら育てると、ここまでね、一粒の種には実をつける能力が隠されているってことなんですね。いやー、びっくりしました。もうこれは本当に感動もので、トマトでさえこれなんだから、私たち人間にはどれだけの隠れた能力があるんだろう。ストレスさえなくして、で、どこまで大きく育っても大丈夫だよっていうメッセージを投げかけながら、励まして褒めて、そんな状態を作りさえしてあげたら、そして太陽と水と空気ですね、そういう条件さえ整えてあげたら、ここまでね、育つ、実をつける能力を持っている。私たち人間もね、自分がこんなもんだと思ってるようなもんじゃない。それの何千倍も何万倍もね、もしかしたら能力を秘めているのかもしれないっていうことをね、このエコリン村のトマトを見た時にもうガーンと圧倒されたんですね。なので、自分がちょっとへこんだり元気なくなった時は、いつもこのね、エコリン村のトマトの写真を見ながら、 お前はすごいねって言いながらね、自分にもそう言い聞かせています。はい。その下ですね。要介護5だった母親に、笑顔が戻ったということで、これ2016年の8月放送のたけしの健康エンターテイメントっていう番組の中でね、紹介されたエピソードなんですが、78歳でね、レビー小体型認知症により、要介護5、寝たきりだった、早田美智子さんっていうのかな、カーステレオから流れたタンゴの曲に反応したのを、息子さんが気がついて、で、ダンス教室の、連れて行くんですね、お母さんを。そしたら、なんとね、1ヶ月後に立ち上がって化粧をして、ダンスをやり始めて、自力でステップを踏むまでになったっていうんですね。で、この認知症学会理事、の遠藤さんという方がね、社交ダンスっていうのが認知機能や認知症に及ぼす影響はかなりあると言われていますっていうふうにね、説明されたということです。すごいですよね、これもね。この方は若い頃やっぱり自分がダンスをしていて、そのタンゴを踊った経験があったわけですね。それでそのタンゴのリズム、2拍子のリズムですね、そのリズムに思わず体が反応したってことなんですね。だからリズムとか音楽の持つ力っていうのはすごいもんがあるなーっていうふうにこの時も思いました。要介護5ですよ。ほぼ寝たきりですよ。ねえ、それが立ち上がってダンスをやるまでになるっていう回復力っていうんですか、人間の持つ力、これもすごいなーって本当に思いました。だからやっぱり、どんな状態になってもなんか諦めちゃダメだなーっていうか、それぐらい不思議な力がね、トマトにもあったように私たちの体の中にもあるんだな、そういうことをね、信じれたらどんなに幸せだろうかっていうふうにね、探せばこんな例は多分いっぱいあるんだろうなっていうふうに思いました。はい。ここに資料に私は載せてなかったか、載せてなかったですね。実はこんな例もあるんですね。60歳からそれまで全く、やったことのないドラムを練習し始めた社長さんというのがいらっしゃって、ドラムってね、手足とかいろいろバラバラにこうリズムをこう刻まないといけないじゃないですか。いまだに私はあんな器用なことどうしてできるんだろうってもう尊敬の目で見ていますが、まあその社長さんね、今までやったことがないんだけど、60から初めてそのドラムをね、練習し始めた。そしたら、なんと1年後、その頭の中のね、脳の活性化状態を調べた時に、それまで全く使ってなかったそのリズムに関する分野ですね、そのあたりの、活性化が小学校1年生の子が1年間で変わるぐらいの活性化を示していたっていうんですね、その脳の中の状態が。へえと思って、これもすごいなと思いました。60歳からでも小学生並みに、つまり今まで使っていなかった部分を使うことで、もう一気にそこが活性化されていくんだ。年齢関係ないっていうことをね、それを見て思って、もうびっくりした記憶があります。まだまだ人間の中にはね、わからない力がいっぱいあるってことなんですね。実は私も音楽にね、まつわる話では、こんなことがあります。何年前からかな、4年ぐらい前からと、オカリナっていう楽器をね、習い始めたんですね。今ちょっと中断してるんですけど、2年半ぐらい、せっせと習いました。で、それはなぜね、急にそんなことやり始めたかっていうと、私は昔小学校の時にピアノを習っていて、すごくその嫌な思い出しかなくって、それで実は私、モーツァルト嫌いだったんですけれど。ハノンとかね、ソナチネとかね、なんかそういう退屈な教則本でピアノを練習していた小学生の頃の、全然楽しくないっていう思い出が、トラウマみたいになってまして、モーツァルト嫌いなんですけれど。でね、それで、中1ぐらいで、もうピアノやめちゃって、バスケットやるんだとか言って、もうせっかくね、親が苦労してピアノ買ってくれてるのに、それをやめちゃったっていう、そういう経験が、思い出が私にはあるんですが、それから楽器には 何にも関係のない生活をね、長い間してきました。でも、4、5年前私は100まで生きてみたいなと思ったんですね、100歳まで。で、それはなぜかというと、誰だったかちょっと、名前を忘れちゃったんですけれど、90歳の方が90歳まで生きてみたまえ、90歳にならないと見えてこない景色が見えるからっていうふうなことをね、本に書かれていたんですね。で、その文章がストーンと私の中に入ってきて、そうなんだ。90歳にならないと見えない景色っていうのがあるんだ。だとしたら見てみたいなっていうふうに思ったんですね。素直に。で、もしね、90歳まで生きるとすると、いや、100歳まで生きてみようかな。100歳まで生きるとすると、あと何十年あるんだっていうふうに計算して、そんな長い年数、もちろん生きていこうと思ったら、お金も必要だし、仕事も必要なんだけど、それ以外にもっと必要なものって何があるかなと思ったら、まあ友達とかね。でも友達も先にみんな死んじゃうかもしれないし、そしたら何だろう。友達は若い友達を作らないといけないなとか、自分より10か20か若い友達のがいいなとかね。まあそんなことをいろいろ考えていく中で、その長い年数を生きていくために楽しみがないと絶対ダメだなと思ったんですね。で、私はその無残なピアノの、レッスンの嫌な思い出があるので、よくわかるんですけれど、物事、趣味を楽しいと思えるところまで行くためには、最低限の、トレーニングがないと、面白いとすら感じないものだということは、嫌ほど分かってたんですね。だから、そうか、いきなり音楽楽しもうと思っても楽しめないよな、っていうことは思っていました。だから、何かやろうと思ったんですね。それで選んだのがオカリナでした。まず小さいこと、どこにも持っていけること、それから、管楽器の中では珍しく、穴の開いてない、閉じられた管楽器なんですね、唯一のね。そして倍音がないっていう、つまり、ソプラノでもアルトでも、その楽器そのものを変えないと吹けないっていうぐらい、倍々の音が出ないっていうね、そういうすごく変わった楽器ということで、しかも土で作っているっていうね、というところが気に入ってオカリナをまあ始めたわけですね。で、難しかったです。本当に難しいです、今でも。ピアノみたいにこのキーを叩くと一定の音が出るっていうわけじゃなくって、吹き方、によって音がものすごくこう高くなったり低くなったり変わるんですね。だから自分で、イメージする音っていうのがないと、その通りの音が出せないっていう、すごく難しいなっていうふうに思いましたが、でも、一曲、好きな曲が吹けるとやっぱり楽しくて。で、やっていた時に、慰問でね、老人ホームに行くっていう企画があって、それに参加させていただいたんですね。で、小さな老人ホームで14、5人ぐらいの利用者さんがその時いて、で、その前で私たちは、懐かしい童謡とか、昔の人たちがみんな知ってるような曲、なるべくそういう曲を選んで合奏したりソロで吹いたりっていうことをやったんですね。何曲か吹きました。で、その時ですね、聞いてくださっていたそのグループホームの方の中に、とっても重度の認知症の方がいらっしゃって、他の方はね、その軽症の方はね、一緒になって手拍子を打ってくれたり、一緒に歌ってくれたりとか、ああ、知ってる知ってるこの歌っていう感じで、すごくね、喜んでくださって、で、一緒に歌ったりしてくださったんですが、その一人のとっても重度の認知症の方だけは、椅子にはちゃんと座っていらっしゃるんですけれど、顔は能面のようで全く動かず、無表情で、全く反応はなく、目も半分閉じたままみたいな感じで、聞いているのかどうなのかわからないようなね、無反応の状態の人がいたんですね。で、その方が、一番最後に、私たちの仲間の中の一人男性がソロで、荒城の月っていう曲をね、吹いたんですね。ご存知ですか？皆さん。春ころのっていうやつですね。花の縁っていうやつですね。で、私も、 知ってはいましたけれど、歌詞も1番ぐらいしか知らなかった。実はこれ4番まで歌詞があったんです。でね、それをね、その男性がソロで吹き始めた時に、初めてその能面みたいだってピクリとも反応しなかった方がね、反応を示したんですね。唇が動いて、その歌詞を口ずさまれたんですね。で、へっと思って私は、もうなんかお気人形が動き出したぐらいびっくりして、思わずもうその方に視線が釘付けになってしまったんですけれど、で、その、オカリナ奏者は、ちゃんと4番までね、吹かれたんですね。で、私はもう全然歌詞は知らなかった。1番しか知らなかった。ところがね、2番、3番と吹き続けていく間、その、能面みたいで無反応だった認知症の方は、だんだん口元がしっかりしてきて、で、ずっと見ていると、手元に私歌詞カードがあったので見てたんですけれど、1言も間違わずに4番まできっちりと歌われたんですね。へえ、すごいと思って、もう本当にびっくりして、なんか、何の思いかわからない感動して、胸がいっぱいになってきて、そしてその4番最後まで歌い終わった時にね、その方の目からね、ボロボロって涙が出たんですよね。ね、今この方の頭の中にはどんな風景が蘇っているのかなって想像してみました。わからないですけれど、多分この方の中にはこの歌に込められた何らかの記憶が蘇ってきてるんだろうなって。でそれを思い出しながら心が動いて涙がねボロボロってね流れたんだなって。でそのことに見ていた私がすごい感動したんですね。でどんなに認知症が進もうと、どんなに無反応な状態になっていようと、この人はまだ生きている。生きているから、心の中ではね、多分ものすごいことが今起きたんだろうなって。で、その反応がね、そんな風に、4番まで歌詞を口ずさましたり、涙を流したり、ああ、生きてるんだなっていう、その情景が、こうやって私たちに感動を与えている。ね、私はもう胸がいっぱいになってしまったんですね、その時。で、あ、この人はまだ私に感動を与える力を持ってるんだなって。もちろん私に感動を与えるためにね、歌ったわけじゃない。でもね、そんな力が、そういうふうにして周りに影響を与える力がこの人の中に残っている。それはまだここに命があるからなんだな、っていうことをね、すごく強く感じたんですね。音楽ってなんてすごいんだろうってその時思いました。はい。今ね、藤野武彦さんっていう方、九州大学だったかな、九州の方なんですけれど、脳の研究者なんですが、その方がね、ブックスっていう本の中で、BOOCS っていうね、本のブックじゃなくてね、BOOCS っていうね、そういう本の中で、分裂から統合ってことを言っているんですね。私たち人間が、普段ものすごく疲れたり病気になったり、まあいろんなね障害を起こしたりすることの原因の一番の原因は脳疲労ではないかって彼は言っていて、その脳疲労の原因は何かというと、自分の頭の中にあるこうすべきだっていう自分、こうあるべきだ、こうすべきだっていうね、そういう自分とでもできない自分っていうこの2人が分裂していることから起きる疲労、分裂疲労っていうふうに言ってるんですけれど、それがね、ストレスであり、すべての病気の原因ではないかっていうことをね、藤野さん、武彦さんという方は言っているんですね。これを読んだ時に、私、今日の前半でもちょっとお話ししました、小林秀夫さんっていう人のね、話しましたね。そのことをすぐ思い出したんですけれど、小林秀夫さんがある、まあ、本の中でおっしゃっていることの中に、人間は感動しているときに、分裂していないということを言ってるんですね。何か素晴らしい景色を見たり、ものすごくいい音楽を聴いたり、すごい大恋愛をしたり、ね、とにかく素晴らしいものと出会って、うわあすごいってこう感動したとき、感動しているとき、どんな人でもその瞬間は 分裂してない、統合されているんだってことをその小林秀雄さんがおっしゃっていたんですね。でそれをこのブックスっていう本を読んだ時に藤野さんも同じことを言ってるなっていうふうに思ったんです。私たちは何か素晴らしいものを見て、芸術でも音楽、芸術文学でも音楽でも何でもそうですね、それからスポーツでもそうですね、素晴らしいパフォーマンスを見た時に、あーすごいってこう感動しますよね。その感動してる時っていうのはこうあるべき自分とそれができない自分とっていうふうにこう分裂がないっていうんですよ。ピタッとそれが統合されている、なので脳疲労が一番少ない状態なんだっていうことを言ってるんですね。あ、そういうことなのかってその時思いました。運動とか音楽とかね、趣味もそうですね、本当に好きな趣味に没頭している時、没頭してるっていうのは感動しているわけですね。その時っていうのは分裂してない、そういう状態が脳疲労を 極限までこう休めていくんだ。だとしたらこの楽しむっていうことはいかに健康にとって必要なことなのかっていうことがね、その藤野さんの本とそれから小林秀雄さんの言葉によってね、私はスコーンとこうね落ちたっていうか腑に落ちた気がします。で、楽しむっていうことという話をするときに、私はいつも中山康夫さんという方の話をします。で、これについては、あ、時間がないんですよねもうあっという間に時間が過ぎてしまって、まだゲームの話もしたいので時間が残ってたら後でしますね。次の、オレンジ色のテキストの3ページ、3ページ目のゲームの効果っていうところですね。これ実は最近になって、カナダの研究で認知症予防にゲームっていうのがすごく効果があるっていうことをね発表されています。ダフネ・バベリアっていう認知科学者の方が認知症に予防があるよっていうことをね言ってるんですね。カナダ大学の研究で約2万5000人の65歳以上の方、サプリや運動など32件の実験をしたと。でサプリや運動などには若干の効果しかなかったのが、なんとパズルによる脳トレが成果を発揮したっていうんですね。ものすごい優位性があったっていうようなことの研究を発表していらっしゃいます。これを見るとですね、あ、さっきの話とちょっとつながりませんか。ゲームってうまくいった時の感動って素晴らしいもんがありますよね。やった、できたっていうね、この時の感動ですよね。でパズルって、あ、難しい、できないできないできないできないって思ってたのがスコンとハマって、あ、できたって言った瞬間、この時の小さな感動、これがさっきの分裂を統合している瞬間っていうふうに言えるかもしれないなっていうふうに私は思います。例えばこのゲームとまでいかなくても、人の名前を思い出せなくって、あの人、あの人、なんつったっけな、名前、顔は分かってるんだけどな、名前が出てこないっていうことね、ないですか？もう私は最近しょっちゅうあるんですけれど、で、うわー、これ何？認知症の始まりですか？みたいにこう思ってしまうんですが、認知症じゃなくてもね、普通の加齢による、物忘れであったとしてもね、名前思い出せない思い出せないってこういうふうに思ってて諦めちゃいけないそうなんですよ。誰だったかな、あの人はな、っていうふうにね、必死になってこう思い出す努力をしてみる。これパズルと同じ効果なんだそうです。でね、一生懸命思い出そうとしてみる。出てこないな出てこないなって思いながらも、そういうふうにして自分に問いかけ続けていると、その時思い出せなくても一晩経った次の日の朝ポッと思い出せたりすることってありますよね。でその瞬間に、あ、そうだった、このあの人誰々さんじゃったったってね、こう思い出した瞬間っていうのが、今のやっぱりパズルによって解決した瞬間の統合された状態になるんだそうです。だからね、そういう小さな統合状態をどれだけ作っていくかっていうことが、健康を守っていく上でものすごく大きな力になっていくっていうことが言えるのかなっていうふうに思います。一 人との触れ合いについてって最後にありますが、これはもちろんのことですね。人との触れ合いがない人は早く老いるというふうに言われています。人間がね、人間っていう字がそうであるように人と人の間に生きていく社会的な生き物だっていうことはまさにその通りで、人との触れ合いが少ない方ほど認知症が増えるっていうこともデータとして上がっているそうです。どんなふうにね、これから人と関わりながら、いい関わりをしながら、セルフケアを、推進していくのか、それについても、ここに今日書いた程度のことぐらいは、予備知識として知っておいた上で、あなたの周りの人たちをサポートするときに役立ててもらいたいなというふうに思います。あ、ちょっと時間が大丈夫そうですね。最後、時間が余ったら喋りますって言ってた中山康夫さんという方の話。これ実は、私がもう十数年前、ある、心理学の、年次大会かなんかの基礎講演かなんか講演があって、その中でね、この方の講演会を聞きました。ものすごい面白い方で、もう本当に会場が脇に沸いたっていう、最近滅多と聞けないぐらい面白い講演会だったんですけどね。その方の話の中に臨死体験をしたという話があるんです。で、理由は忘れちゃいましたけれど、何かで死ぬ、それぞれ、ギリギリのとこまで行って、自分はその閻魔大王の前まで行ったと。で、そこでね、どんないいことしてきたって聞かれると思ったのに、なんと閻魔様が聞いたのはね、どれだけ味わってきましたかって聞かれたんだそうですよ。で、中山先生はびっくりして、味わう何をですかみたいな、きょとんとして言ったら、あ、じゃあまだこっち来るには早いですねって言って追い返されたっていうね、そういう話なんですね。でね、それを中山先生はその講演会の中で話しながら、味わうっていう、そういう単語は僕の今までの人生の中にはなかった。でもね、ずっとその臨死体験から蘇ってから、あと、味わうってどういうことなんだろうっていうことばっかりずっと考えていたら、あ、わかったっていうんですね。感情を味わう、ということなんだ。そして感情を味わうということは、感情っていうのは常に今この瞬間のものですから、去年の感情を味わうことはできないんですね。もう消えてないもんだから。感情を味わうというのは今ここの気持ち、今ここの自分の感情を味わうという意味なんだっていうことに気づかれて、そう気づいた瞬間に、ああ、なるほど。生きるっていうことは、要は今を生きる、それに尽きるんだっていうことに気づかれたっていうんですね。私たちの心は、とかく、もう過ぎた過去のこと、もしくはまだ来ていない未来のこと、にふわふわふわふわと心はさまよっていって、今ここにいないんですね。心ここにあらずっていう状態のことを上の空と言います。ほとんどの人は上の空で日々生活している。これじゃあ生きていないのと一緒だよなっていうふうに中山さんは気づいて、そこから後の人生、その日々その時々の自分の感情、いい感情も悪い感情も辛い感情も全部味わうことに没頭したんだそうです。そしてね、自分は生きるっていうことの意味がちょっと分かった気がしましたっていうことをね、後に本の中で書いていらっしゃいます。もう今ね、亡くなって、私もう一度話を聞いてみたくて、何年か前に調べてみたんですね。どっかで講演会やってないかなとかって思いながら調べてみたら、その時多分虫が知らせたんでしょうね。亡くなられた直後だったんですね。ああ、亡くなられてたんだと思って、もう一回聞きたかったのにななんて思いながら、その日冥福を祈りましたが、その中山さん死ねたということは、今度は閻魔様の前でね、はい、味わってきましたって言えたんでしょうね。きっとそうなんだろうなっていうふうに想像をしました。はい。味わうっていうことですね。これが生きるということの意味、そして、今に心をつなぎ止める、この今に心をつなぎ止めるということが座禅であったり瞑想であったり、念仏であったり、それから今流行りのマインドフルネスであったり、そういうことに派生していく原点、 かなっていうふうに思います。自分にとっての最高に楽しい時間、あなたは何でしょう？今日の課題はですね、自分にとって無条件に楽しい時間、楽しいと思える時間について書いてくるっていうのが今日の課題です。過去のことでも構いません。もちろん今のことでも構いません。無条件に楽しいと思えるような時間なんかないなってもし思う方がいたとしたら、こんなことしてたらきっと楽しいかなっていう将来のことでも構いません。想像でも構いません。自分にとって無条件に楽しいと思える時間について書いてくるということが今日の課題。よろしいでしょうか？はい。今日の課題は多分楽しくね、書けるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。今日は9回目の音声講座、セルフケアについて考えるという部分でした。あとまたね、この音楽療法についても今また新しい動きがいっぱいあって、いわゆる音楽療法っていうのはクラシック音楽だけを取り上げているんですけれど、そういうものじゃない。お母さんがトントントンとまな板をね、まな板で、お野菜を切る音とか、2階へ駆け上がっていって洗濯物干してる時の音とか、そういう生活音ですね。そういう音がすごく癒しとか、心の健康に影響があるんだみたいなことをね、おっしゃって活動している方もいらっしゃいます。まだまだこのあたりのことは未知の分野で、芸術療法っていう言葉もありますが、これからもっともっとね、開発されていくんだろうなというふうに感じたりしています。はい、ということで今日はセルフケアについて考えるでした。次回は、代替、補完代替医療について考える、副題として世界の医療を知るっていうね、そういう内容になっています。ぜひ楽しみにしていてほしいなと思います。はい、では、1週間後またお耳にかかりたいと思います。さようなら。